高山俊吉気分青信号。こんにちは、ライドシェアという言葉が最近聞かれます、ライドシェア、みんなで乗り合う車のことのように思うと、まあ、これ間違いでして、ライドシェアというのは運送の仕事をするためには、その運転者が第二種運転免許というのを取って、それでお客さんからお金をもらって運ぶということが認められると、そういう、タクシーに一番典型的ですけれども、そのような業務的な運転をする人を資格を与えて認めているという、そのやり方を変えていこうと。免許を持たなくてもお金をもらって人を運ぶことをしてもよい、そういう仕組みを言うわけなのですけれども、岸田首相が10月の末の衆議院の予算委員会でライドシェアの導入をしたいということを言ったことから大変話題になって、今各方面でけんけんがくがくの議論になっています。都市だとか、あるいは観光地などでは、まあ、いろいろ状況違うけれども、基本的にライドシェアを重視していきたいと、まあ、そういう趣旨のことを首相は言ったんですね。で、私はこれに全く反対なんです。基本的なと言いますか、直接のその議論のきっかけというのは、各地で深刻なタクシー不足の状況が生まれている、タクシーの運転手がいなくなった、とりわけこの間のコロナでタクシー運転手の3分の1とか4分の1がこの業界から去ったと言われてますけれども、まあ、そんなようなことをきっかけに、とにかく運転手がいないということになったという、そういう声があって、それを背景にして、菅前首相もタクシー運転手の不足が深刻であるということを言い、これが岸田発言につながったと、こんな議論なんですね。さて、しかしどうなのか、問題はあるのではないかという議論が言われている中で、最も大きな意見といいますか、強烈な意見は、利用者が無視されているということですね。タクシー運転手の不足ということで、公共交通の一環を担うタクシーが深刻な状況にある、それはその通りだと思われるけれども、ということになると、運転免許を持たなくても、二種免という言葉を使うんですけれど、第二種運転免許を持っていなくても運転してよい、お金を受け取って運転してよいということになるとすると、じゃあこれまでのタクシー運転手が二種免の取得を必須の要件として採用され、そしてそこで訓練された公共交通を担うドライバーとしての修練といいましょうか、訓練、自覚、安全確保の決意、そういうものが保障されて存在するはずの、そういうタクシー運送が基本的に構造を変えてしまうという状況になるわけですね。どこで問題が起こってくるかということを考えますと、例えば事故が起きた時に誰が責任を取るか、たまたまその時に事故を起こして、そして、乗客やあるいは道路を歩いていた歩行者だとか、まあ、いろんな人たちに被害を与えるということになった、そのドライバーが責任を負う、これは現状でもそうですし、ライドシェアになってもそうなりますけれども、現状で大きな責任当事者として登場するのは、タクシーですと個人タクシーでなければ事業所があります。その事業所が使用者としてその運転手に運転をさせていますから、その事業所が責任を負う、 事業所がまた責任を持って保険に入るなどして対応を組織的に準備している、そういうことがある。だけれどライドシェアということになると、そういう責任体制が確実に保障されなくなるのではないか。そうすると例えば個人としての運転手が個人として運送すると、でそしてその資産がない、保険に入るといっても自賠責の保険は強制保険だけれど任意保険には入ってないというようなことになると、どういうことになるかという議論も起きてきます。でそもそも公共輸送というものの自覚をどう持たせるのかという問題があるでしょう。事故が起きた時の体制についての準備、あるいは酒気帯び運転をしないための乗務直前のチェック、健康管理、そういったことが組織的に行われているというのが現在のタクシー事業の基本にあります。これはタクシーに限らず輸送を業務とする全ての業種でそのようなチェックが行われて、交通安全確保へ向けた体制的な保障というものがそれなりに形成されているわけですけれども、ライドシェアということになるとそれが吹っ飛ぶのではないかという疑問が各方面から言われています。海外ではライドシェアというのが非常に多くあると言われていて、日本版ライドシェアなどという言葉さえも登場していますけれども、タクシー輸送とかあるいは公共輸送というものの構造が諸外国と日本ではかなり違いがあるので、外国でやってるから日本でもやっていいんじゃないかというふうに単純にこの平行移動する議論というのは、これにもまた問題があるというふうにも思いますね。でそもそも人がいなくなったから仕組みを緩めていい、人がいるとかいないとかいう、つまり担う人がいるかいないかということで仕組みの方を変えてしまうというやり方というのは、これは局地的なご都合主義ではないかということを私は思いますけれども、皆さんはどう思われますでしょう。その程度のこと、つまり人がいなければ変えてもいいという程度のことだったのならば、これまでの厳格な二種免要件とかさまざまな交通安全確保のための体制を整えよといったような、そういう指導指示などは一体何だったんだろうかということにもなるのではないか、私はそういう気がしています。どうも最近のこのコロナ禍以降の人手不足という問題が、これまであった基本的な仕組みを壊してしまうきっかけにされて、何のための制度的な保障だったのかという議論が問題になるということが他にもあります。タクシーの運転手さんなどは自分たちは二種免を持ち、交通安全には自覚を持たされて、それをまた誇りにもしているということがよく言われます。そういうものの根本のところを打ち砕いてしまうという、その狙いというのは一体何なんだろう。交通安全を利用者の立場に立って本当に守っていくという立場でなくて、どこかで、そこに穴を開けてしまうような、仕組み制度の根本に穴を開けてしまうようなことに水路を作り出そうとしているという、そういうように私は思えてならないのですね。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。